もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、47歳です。
47歳。はい、結婚してます？
え、してません。
ずっと一人ですか？それとも離婚して一人になったんですか？
え、ずっと一人です。
ずっと一人ですか？
はい。はい、
で、今はそうするとご両親と一緒に暮らしてるの？それとも一人で？
ずっと両親とです。
ずっと両親ですか？
はい。
で、両親は今おいくつですか？
父が79で、母が75です。
75。はい、それでどんな相談でしょうか。
3年前から、はい、姪っ子が兄の子供なんですけど、
はい、
うちに家出をしてきてるんですよ。
で、その子供は何歳ですか、あなたの家に来てるっていう。
17歳なんですよ。
17歳っていうことは今高校生？
本当は高校3年生になるはずなんですけど、
はい、
中学3年生の頃に後半で不登校になりまして、
はいはい、
高校を受験することができなかったんですよ、
はい、
自分で選べなくて、
はい、
それで2年間うちにいたんですよ。
そうすると学校は全く行ってなくて、中学校は
卒業しました。
卒業したんですか、
はい、
っていうのは卒業式に出たの？
卒業式には出ました。卒業式に出る前からも本当は家出してたんですけど、
うん、
一回家に帰って、
はい、
その後にお母さんと喧嘩をして、
うん、
うちの姪っ子はやるせなくなったりとか、感情が高ぶると、
うん、
なんて言うんだろう、叫ぶんですよ。
叫ぶ？
はい。それが近所迷惑になるからといって、お母さんがちっちゃいクッションを、
はい、ちょっと今日のあなたの相談の内容と関係あるわけですか、この子は。
はい。
はい。
それで、家を出てしまって、
はい。
で、もともとお母さんと会わなかったんですよ。
はい。
それで、頭の中にそのお母さんの今まで言われたこととかが出てきてしまって、
うん。
勉強とかがちゃんと手につかなくなるとか言うんですよね。
うん。今はどうしてるんですか？
普通に、通信制の高校に通えるようになってます。
じゃあ今は高校に通っているわけね。
はい、高校1年生になってます。
はい。
そして相談っていうのは、
はい、
両親と昨日会ってきたんですよ。
この子は？
はい。
はい。
でもお母さんから言わせると、
はい、
あなたは何も変わっていないねって言われたんですよ。
はい。
でも私から見たら彼女はすごく前向きになってるし、変わってるんですけど、
はい、
お母さんから見たら何も変わってないって言われて、すごく傷ついてるんですよね、
はい、
でも私も母も父もあまり体強くないんで、
はい、
今後姪っ子の両親とどう関係を持っていけばいいのか、
はい、
それかもう見切った方がいいのか。
ただこの子は難しいのは、
はい、
今あなたはこの子の母親でもないし。
そうなんです。で、難しいのが、父親は母親の価値観を認めてあげろって言うんですよ。
要するにあなたのお兄さんは自分の妻を認めてあげるということを言ってるわけですか。
はい、母親の育った環境も認めてあげろって言うんです。
はい。
でも兄は娘が母親に何て言われてきてるかはあまり分かってないんですよ。
はい。
すごい痩せろ痩せろとか、人格否定をすごくされてきてるんですよ。
はい。
それはあまり分かってないんですよね、
お兄さんがね。
はい。
はい。
それで知らなかったって。でもそんなつもりで言ってるわけじゃないって言うんですよね。
で、今日のあなたの相談というのは、あなた自身のことではなくて、
はい。はい、その姪っ子に私たち家族がどう接していけばいいのかと、今後、姪っ子の両親とどう関係を持っていけばいいのかっていう、そういう相談です。
はい、わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
まずシンプルにまとめましょうか。今日の相談は、この姪っ子さんが幸せかどうかを聞きたいのか、それとも
幸せになるためにどうしたらいいのかを聞きたいんです。
でも幸せかどうかは不幸せか分からない。不幸せって言ってるのあなたに。辛いわとか言ってます？
辛いって言ってます。
何が辛いって言ってます？
頭の中にお母さんの言葉が出てきて、はい、何もできなくなるって言ってるんです、
はい、
それをどうしたらいいのかと。
聞いてあげるだけで十分だと思いますけどね、あなたが。というのは先ほど姪子さんがね、大きな声騒ぐって言いましたね。
はい。
多分このお嬢さんのお母さん
は、
はい、感覚を受け取るを苦手な人だと思うんですね。だから言った言葉は分かる。でも、その心のひだ、奥のものは分からない。例えばですね、今日ご飯食べたくないって言ったら、はい、あ、食べないのって終わっちゃうんです。そういうお嫁さんではないですか？
そうですよ。いらないって言ったら、うん、全部捨てるって言ってました。
多分そうだと思いますよ。
はい。
ちょっと、お嫁さんも苦しんでるの、今。いいは抜きですよ。で、姪子さんが今おばあちゃんもおじいちゃんも実家にいるわけですよね。
はい。
それ家出って言葉使ってましたね。
はい。
でも家出っていうのは黙ってどっかに行ってしまうことですよね。家出って言葉を使うってことは感情入ってません？決してね、ああだこうで言ってるわけじゃないんですけども。
はい。
女の子はお母さんが嫌いよってことは本当にある面では嫌いだから好きなんですね。
でもそれはそうだと思います。はい。
そうなんです。で、今、あなたに、お母さんこうなるね、ああなるねって言いますね。とてもそれ楽で、あなたはありがたく思ってるんです。はい、そのあなたが、そう、とんでもないお母さんねって言ってしまうと、彼女はまた、そこで迷ってしまうんです。だから、あなたが、この姪子さん見てるっていうことは辛いかもしれませんけども、あなたも幸せになるし、この姪子さんも幸せになるのは、聞いてあげるだけ。
はい。
その時でいいの。あとは食べるだけ。
はい。
好きなもの。
はい。
わかりますか？
わかります。
何食べるって。全部吐き出した後に何か食べようか。そういう時でいいんです。
はい。
で、お兄さんですね。お兄さんは、お嫁さんに何も言えない方なんです。
だと思います。
おとなしい方だと思いますよ。だからお兄さんに、ああでもない、こうでもないって言っても、処理できないんです。
だと思います。
そうです。そうするとあなたですよね。あなたが、もしこの姪子さんを幸せになってほしいならば、
はい、
今ちょうど短期ですから、お母さんの悪いと言います。でも、それは半分は嘘ですよ。嘘っていうかね、オーバーに言ってるんです。こうなのよ、こうなのって被害者意識を負ったことによって、自分が愛を求めてるの。お母さんじゃない違う方に愛を求めてるんです。そうすると何かっていうと、うん、お兄さん夫婦は解決ができません。お嬢さんが自分で自立して、どんどんどんどん自分の道を歩んでいくんだと思うんですね。それを後ろから補佐してあげるのはあなた方です。もしあなたが、姪子さんの幸せを思うならば、きっと、二十歳になったら、ああ、あのおばちゃまいたから助かったんだわ、ってなりますよね。でも、そこで、姪子さんが言った言葉をね、あなたがそのまま続けに、義理の姉とかね、お兄さんに言ってしまったら、もう元に戻れないです。はっきり言って。
あ、それは言わないです。
ああ、賢いですね。そうしますとね、結論はね、あなたはどうしたらいいですかっていうのはね、お兄さんとお嫁さんは解決はできません。だけど、娘さんは、お母さんはそんなに嫌いではないです。
それはそう思います。お母さんは好きだっていうは言
ってました。どうでしょうね。好きだと思います。
ただ、人としては終わってるなとは昨日言ってました。
どういうこと？終わってるって。
姪っ子が自分が出ていてどう思ってるって言っても、慶、う、長、ん、の本を読んでたみたいなんですよ。
え？
慶長ってありますね、
はい。はい。
その本を読んでて、そのマニュアル通りの答えしか答えてこなかったみたいなんですよ。
ああ、わかります。あのね、そのお母さんも幼児期何かあったんだと思うんですね。だから自分のなんとか頭で勉強したことで触れようと思ってるんです。だからお母さんも一生懸命なの。でもそのお母さんとお兄さんの間に生まれたお嬢さんが自分から飛び出しておじいちゃんおばあちゃんのところに行った時に彼女自身が自分が飛び出すエネルギーがあるんです。一歩前に行ってるんです。今あなたが助けてあげてほしいのは一歩前に出ること。それはもうどんなに悪口言っても言えば言うほど本人は楽になるんです。それほど好きだってことです。
そうですね。
だからあなたはものすごくオーバーに言っても話半分に聞いて半分はお母さん私のこの心の中分かってっていう悲鳴をですねあなたに伝えてるんです。
だと思います。
そしたらあなたはとてもいいことやってるじゃないですか。
でも私たちはお母さんに分かってもらいたいんだなと思ったんです。
お嬢さんも分かっています。
はい。それで昨日伝えに行ったんだなと思ったんですけど、
うん、
返ってきた答えが、うん、あんたも大人になったらわかるよっていう答えだったんですよ、
うん、
そしてあんたは何も変わってないよっていう、ちっちゃい頃から、であんたの友達になってくれる子はいい子だよって
全部褒めてるじゃないですか。
ただ姪っ子が取った言葉は、友達になってくれる子は慈悲深いからあんたと友達になってくれるんだよっていうふうに取ったんです、
はあ、
それで傷ついたんですよね。
今の話を聞くと、あなたは変わってないよっていうのは昔からあなたには芯が取ってるんですと言ってるんですよ。これ
来たらまた違う、
違っています。人は取り方があるんですね。今最初はね、はい、変わってないよって時にね、へえと思ったんですね私も。でもずっとお母様の話、あなたの話、娘さんの話を聞きますと、あなたには私と違って感情も豊か、それから人も見ている、で芯を持っている、昔から変わってないよね、あなたは一人で来ていけるんじゃないかっていう、お母さんと精一杯のお世辞抜きの褒め言葉です。それをできたら、あなたが間接的に弁護士さんに話してあげたら、あなた自身がもっともっと豊かになると思いますよ。
はい。
そして常に何かあったら、何って聞いてあげてよ。
それは、はい。いつもやってるので、ね、それはやりたいと思います、はい。
答えになりますかしら。
親子の関係は修復した方がいいのか、ひたすらに姪っ子に自立を促した方がいいのか。
もうお嬢さん、自立の一歩入ってます。そしてお母さんも見ています。だから余計なことはこれからお母さん言わないと思いますよ。でお兄さんは沈黙で様子を見ています、はい、その中で彼女が羽ばたいてきます。それをあなたがそーっとね、羽を広げて陸から空に行かせるようにやるのがあなたの役目だと思います。それは聞いてあげること、ただ聞いてあげること。
今後混乱しても、ただそれは聞いてあげるだけでいいんでしょうか、うんうん、頭の中に常にお母さんがいて、うん、こんなんでいいのか、あんなんでいいのかって、
あのお母さんと泣かれたことはないと思いますよ、その嬢さん。しっかりと抱いてもらう。
それはないですね。
ないでしょ。例えばね、私がね、アドバイスでお母さんに抱いてもらいなさいって言いますよね。はい、お母さんが分かりましたって抱こうとしますね。
はい。
お嬢さん、すり替えります。でも、はい、それは好きだから。
はい。
お母さんの抱き方が分からないんです。だから、もしあなたが話を聞いてあげるなら、聞くよりも、今日頑張ったって、そーっと抱いてあげると喜びますね。
あ、それは昨日やってましたね。
はい、そうしてあげてください。はい、そうしましたら、自然に心が育ってきますから、このお嬢さんは、もう一歩、自立の方に立っています。
そうなんですね。はい。わかりました、はい。
じゃあね、頑張って、優しい、理解のあるおばちゃまになってください。
はい、ありがとうございます。ね、
はい。
いい話伺いましたね。聞いてあげるっていうこと、はい、あのね、はい、小さな子供に何か言うときに、
はい、
そうなのっていうふうに相手の言うことを聞いてあげること、そうするとね、はい、すごい気持ちが安心するんですよ、
はい、
そして成長していくんです、
はい、
だから自分の言いたいことをしっかり言えることで、この子は心が軽くなって成長していくわけですから、すごくあなたの立場難しい立場ですけれども、
はい、
聞いてあげるという役をしっかり果たせば、本当にいいお子さんの心の支えになっていくと思います。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
自分の言いたいことを言うことで人は成長していきます。